Good morning, everyone.
Good morning.
Today we are looking at the second and final part of the blessing that Simeon gave to Jesus.
今日はシメオンがイエスに与えた祝福の後半部分を見ていきます。
Normally we have a message from Psalms on the fourth Sunday of the month.
いつもは第4日曜は詩編からメッセージしていますが、
However, we're now planning the Psalms messages for the first and second Sundays of December.
詩編のメッセージは来月12月の第1、第2日曜日に行うようにしてます。
Then on the third Sunday, we plan to continue with Luke.
そして第3日曜がまたルカの福音書に戻ります。
And the fourth Sunday is Christmas, so we are preparing a special Christmas message.
第4日曜のクリスマスは、第4日曜日はクリスマスの日なので、特別なクリスマスメッセージをする予定です。
So, turn with me now to Luke chapter 2, verses 31 to 32.
では、ルカの福音書2章31、32節を見てください。
Which you have prepared in the sight of all people?
御救いはあなたが万民の前に備えられたもので。
A light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel.
異邦人を照らす啓示の光、見た民イスラエルの光栄です。
The title of today's message is The Blessings of Salvation, Part 2, The Impact on the World.
今日のメッセージのタイトルは救いの恵み、パート2。救いの恵み、パート2。世の中へのインパクト。世の中へのインパクトになります。
When Simeon took hold of Jesus and gave him a blessing, he was actually declaring God's blessing of salvation.
シメオンがイエスを抱いて祝福したのは、実のところ神の救いの恵みの宣言だったんです。
Last week we looked at the first part of this blessing, which can be found in verses 28 to 30.
先週28節から30節のこの救いの恵みについての前半部分を見ていきました。
The first part of the message was about the impact of the blessing of salvation upon an individual who receives it.
前半部分は救いを受け取った個人へのインパクトについてでした。救いを受け取ったことは次の4つの形でその人の目に現れてくるということでした。
We examine four ways the blessing manifests itself on an individual.
救いを受け取ったことは次の4つの形でその人の上に現れてくるという内容でした。
These were, number one, they acknowledge the blessing of salvation is a work of God.
一つ目が、自分が救われたのは神の働きによることを認めるということでした。
Number two, they live under God's authority.
二つ目に、救われた者は神の権威のもとに神の権威の下に生きるようになる。
Number three, they have faith to hope for what is not yet seen.
三つ目に、救われた者はまだ見ていないことを望む信仰を持つ。
Number four, they are filled with peace.
四つ目に、救われた者は平安に満たされるということでした。
From the verses we just read today, we are going to examine four ways that the blessing of salvation impacts the world.
では、先ほど読んだ今日の御言葉から、救いの恵みがこの世に及ぼすインパクトの形を4つ考察していきます。
Let's look at them now.
では、早速見ていきましょう。
Firstly, the blessing of salvation impacts the world with an unfolding work that is performed.
一つ目です。救いの恵みがこの世に及ぼすインパクトの一つ目。神のご計画が徐々に示される。神の計画が徐々に示される。
The first part of verse 31 says, which you have prepared.
31節に、あなたが万民の前に備えられたものでとあります。
Simeon declares that God has been doing a work in the world over a long period of time.
ここでシメオンは、神は長い期間にわたってこの世でずっと働かれてこられたことを宣言しています。
I'm sure Simeon knew the scriptures well.
シメオンが聖書をよく知っていたことは確かです。
He probably had studied in detail the work God had been performing throughout Israel's history and the lives of the Old Testament saints.
シメオンはおそらく神がイスラエルの歴史の中でなされてきたこと、そして旧約聖書の中の聖徒たち、清い者たち、聖徒たちの人生の上になされた働きの詳細を学んでいたと思います。
Through his study of the scriptures and by the guidance of the Holy Spirit,He concluded that God's work of salvation was being done throughout history leading up to the birth of Jesus.
その彼自身の学びと、そして聖霊の導きによって、シメオンはイエスの誕生で神の救いの働きがついに歴史上に起こったと結論付けたのです。
Hebrews 11:16.
では、ヘブル人への手紙11章16節を見てください。ヘブル人への手紙11章16節。
Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them.
しかし、事実、彼らは信仰の人々です。彼らは、さらに優れた国境、すなわち、天の国境に憧れていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。
Jesus completed all that was required for our salvation through his death on the cross.
神の子、イエスは 十字架にかかって死ぬことで私たちの救いに要求されることをすべて成し遂げてくださいました。
Yet God's work of salvation continues to unfold in the world as the gospel spreads.
それを受け、世界に福音が伝えられ、神の救いの働きが今も行われ続けているのです。
You can read about it in the book of Acts.
このことについては聖書の使徒の働きの中で見ることができます。
Books on the lives of many Christians who've lived since then tell us of great works God is doing in people's lives.
また、クリスチャンたちの人生が書かれた、クリスチャンたちの人生が書かれたたくさんの本が、神の偉大なこれまでの働きを語ってきています。
And if you know him,And you look back on your life, you will see that he has been doing an unfolding work in your life.
神を知り、神を信じ、そして自分の人生を振り返れば、この神があなたの人生に計画されたことをなされてきているのがきっとわかると思います。
I know that I can see it looking back on my life.
私自身自分の人生を振り返ってもそれがわかります。
God has been working in the world since it began, and He will continue working until the world ends.
神は世の始めから働いておられ、そしてその働きは世の終わりまで続くのです。
Hebrews 10 verses 12 to 14.
ヘブル人への手紙10章12節から14節を見てください。ヘブル人への手紙10章12節から14節。
But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God.
しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき。
Since that time, he waits for his enemies to be made his footstool.
それからは、その敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。
Because by one sacrifice, he has made perfect forever.Those who are being made holy.
キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。
When we are saved positionally, we are set right with God.But that doesn't mean God's work finishes there.
人が救われると、その人は神の右の座につくということになるのですが、それで神の働きが終わりになるわけではありません。
God is continually refining us and making us more into His likeness day by day.
神は救われた人を精錬し続けて、日々神の性質へと変えていかれます。
God is continually adding to His kingdom by bringing new people in.
そして神は神の御国に新しい人を一人また一人と加え入れ続けておられるんです。
Let's be sensitive to what He's doing.
神がなされていることに心を向けていきましょう。
Let's join him in the work he is doing in the world.
この世にあって、神がされておられる働きに参加していきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, when God's blessing of salvation is in the world, an obvious work is displayed.
二つ目です。救いの恵みがこの世に及ぼすインパクトの二つ目。神の働きが目に見えて示される。神の働きが目に見えて示される。
The second part of verse 31 says, in the sight of all people.
31節に万民の前にとあります。
Here Simeon declares that the work of salvation is a work that God has been displaying to all people.
ここでシメオンは神が救いの恵みをあらゆる人の目に見えて示されたと宣言しているんです。
Simeon took notice of God's work in this world. He saw the evidence of the Creator in the creation.
シメオンは神がこの世に対し何をしてくださったのかに気づいたんです。そしてこの世の創造物の中に確かな作り主を見たんです。
He saw the problem of sin and God's provision of a savior.
シメオンは人間の持つ罪の問題、そしてそれに対し神が救い主を送られたことを見たんです。
Romans 1 verses 20 to 23.
ローマ人への手紙1章20節から23節を見てください。ローマ人への手紙1章20節から23節。
For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so men are without excuse.
神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。
For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened.
というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。
Although they claimed to be wise, they became fools.
彼らは自分では智者であると言いながら愚かなものとなり、
And exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal man and birds.And animals and reptiles.
不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。
God has been displaying His qualities to the world throughout history.
神は歴史を通してこの世にご自身の本性を示されてきているんです。
In our sins, We have looked away from God and towards other things.
けれども、私たち人間のうちにある罪が、その神から目をそらさせ、他のことに目を向けさせてしまうんです。
Sometimes these things might be idols made in the image of created things.
それらはこの世のものを形にした偶像かもしれません。
However, idols are not just statues that people bow down to in a temple or at a household altar.
けれども偶像というのは寺にある彫像や家の中の神棚に頭を下げることだけを言うのではありません。
Idols can be anything that takes God's place as number one in our life.
偶像とは人が自分の生活の中で神よりも一番に大事にしていることでことなのです。
When we focus our attention on idols of any kind, we lose sight of God's work.
偶像の種類に関係なく、私たちが自分の注意を偶像に向けるとき、私たちは神の働きが見えなくなります。
God should have first place in our lives and nothing else.
ですから、生活において何よりも神が一番に置かれなければならないんです。
Fix your attention back on Him.
自分の注意を神に向け直してみてください。
Then you will see His works and be empowered by them.
すると、神の働きが見えるようになり、力が与えられます。
His works are visible to those who look to Him.
神をまず一番に見ている者に、神の働きは見えるものなのです。
アーメン。
アーメン。
The third impact on the world of God's blessing of salvation is the lost are changed.
救いの恵みがこの世に及ぼすインパクトの三つ目です。神から断絶したものが変えられる。
The first part of verse 32 says, a lightfor revelation to the Gentiles.
32節に異邦人を照らす啓示の光とあります。
Simeon foresaw through the Holy Spirit that the Gentiles, the non-Jewish people, would come to God through Jesus.
シメオンは聖霊によって異邦人つまりユダヤ人ではない人々がイエスを通して神とつながっていくことを予見したのです。
The Gentiles would be awakened to the truth of God through the gospel of Jesus.
つまり異邦人がイエスの福音によって真実に目覚めていくということです。
The Jews were supposed to be God's witnesses to the world, but they got so caught up on legalism that it became an empty religion.
ユダヤ人はこの世での神の証人となるはずのところが、律法主義にはまり、中身のない宗教を持ってしまったんです。
However, once the Holy Spirit came upon the disciples on Pentecost, the gospel began to spread out beyond the Jews.And to the Gentiles as well.
でもペンテコステが訪れ、人たちの上に聖霊が下り、福音がユダヤ人そして異邦人にまで広がっていったんです。
Acts 10 verse 45。
使徒の働き10章45節を見てください。使徒の働き10章45節
The The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles.
割礼を受けている信者で、ペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。
If we look a bit deeper at these words, the Gentiles are symbolic of those who don't have a relationship with God.
この御言葉を少し詳しく言うと、異邦人というのは神との交わりを持たないものを象徴しています。
They are lost and in the darkness.
彼らは神との関係が断たれ、暗闇の中を生きているのです。
When the light of the gospel comes into their lives, it makes things clear to them.
けれども、その異邦人たちも聖霊によって全てのものを見る目が変えられ、人生が変えられるのです。
Their lives are changed because now they see everything differently.
人生が変わり、全てのものを見る目が変えられるのです。
That's the power of the gospel. Even the most vile sinners can be transformed into holy saints of God.
これが福音の力です。最も下劣な罪人でさえ、神の聖徒へと変えられるんです。
And we who have this gospel to proclaim can go out and proclaim it and witness the power of it on others.
この福音を知る私たちは、福音を述べ伝え、福音の力を人々に証ししていくものなのです。
So let's be bold to share the gospel and see the lost changed.
ですから、福音を大胆にシェアし、神から断絶している人たちが変えていかれるのを目にしていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, the fourth impact on the world of the blessing of the gospel, blessing of salvation, is the faithful are enriched.
救いの恵みがこの世に及ぼすインパクト4つ目です。信仰あるものを富ませる。信仰あるものを富ませる。豊かにする。富ませる。
Verse, the second part of verse 32 says, "And for the glory to your people, Israel."
32節に、みたみ、イスラエルの光栄ですとあります。
Simeon talks here about a glory coming to Israel.
シメオンはここでイスラエルに訪れる栄光について語っているんです。
When we look at the time that he said these words, we see that the people of Israel were not living how they truly desired.
彼がこの言葉を語った当時、イスラエルの民は自分たちが真に望む生活をしてはいませんでした。
10 of the 12 tribes were lost.
12部族のうちの10部族は失われていました。
The remaining 2 tribes were living under the rule of the Romans.
そして残りの二つの部族もローマ人の支配下にあったんです。
Let's turn now to Haggai, chapter 2, verses 2 to 4.
では、ハガイ書の2章、2節から4節。ハガイ書は旧約の後ろから3番目ぐらいだと思います。ハガイ書2章、2節から4節を見てください。
speak to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, to Joshua, son of Jehozadak, the high priest, and to the remnant of the people. Ask them.
シュアルティエルの子、ユダの総督ゼルバベルとエホツアダクの子、大祭司ヨシュアと民の残りの者とに次のように言え。
Who of you is left who saw this house in its former glory? How does it look to you now? Does it seem to you like nothing?
あなた方のうち、以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。
But now be strong, O Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, O Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord. And work, for I am with you, declares the Lord Almighty.
しかし、ゼルバベルよ、今、強くあれ。主の御告げ、エホツァダクの子、大祭司ヨシュアよ、強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の御告げ、仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の御告げ。
There are times when we seem to be making no progress.
私たちが主にあって働いているとき、全く何も進歩していないように思えるときもあるものです。
There are times when we feel our best is not good enough.
精一杯やってもまだ十分でないと感じることもあります。
That's when we must realize the Lord is with us. He has great power.
でもそんな時こそ、主が私たちと共におられることを悟るべきです。偉大な力を持っておられる主です。
If we do a work for Him, it will bear fruit.
主と共に働く時、必ず実を結びます。
And reading on, Haggai chapter 2, verses 7 to 9.
では、ハガイ書続いて2章7節から9節を見ます。ハガイ書2章7節から9節。
I will shake all nations, and the desired of all nations will come and fill this house with glory, says the Lord Almighty.
私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。
The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty.
銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の見告げ。
The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty.
この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の見告げ。
Some people see this prophecy being fulfilled by the restorations and enhancements to the second temple that King Herod financed, making it bigger and more magnificent than the first temple that Solomon had built.
実は、ある人々はこのハガイの予言がもうすでに成就されたと取っています。ソロモン王が最初に建てた神殿をヘロデ王がもっと大きく素晴らしい神殿へと修復し、極めたことがこの予言の意味だとみなしているんです。
If we look at it as purely a physical thing, then this prophecy had been fulfilled. But Simeon spoke of a coming greater glory, even after the work Herod had financed was completed.
このハガイの予言を物理的な面に限ってみれば、予言は成就されたとなるのでしょうが、でもシメオンはこのヘロデ王の偉業よりも後になって神のより偉大な栄光が訪れると語ったんです。
And I think this is what Haggai is referring to also.
実は私は予言者ハガイもこのシメオンが語ったより偉大な栄光の訪れのことをすでに含んでいたのではないかと思います。
Through bringing salvation, God enriches His people, the true spiritual Israel, in many ways.
この世に救いをもたらすことで、神はご自身の民、つまり真に霊的なイスラエルをさまざまな形で豊かにされてきているのです。
He brings glory and honor to them when they are downcast.
迫害された神のために、迫害された神を信じるために、神は栄光と誉れをもたらしてきておられます。
By bringing glory to his people, others will see that he is God.
神を愛する者たちに、栄光がもたらされるときに人々は神を見ます。
So let's continue on in our work for him in the hope of future glory.
ですから将来の栄光の希望を持って将来の栄光がもたらされる希望を持って日々神のために働いていきましょう。
アーメン。
アーメン。